近森充の DX 企画書のネタ帳。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて今日はですね、弊社が IoT AI の研修で使っているですね、ロボットアームについてご紹介したいなというふうに思うんですね。でこれですね、まあ、先端テクノロジーを学ぼうと思うとですね、必ずロボットっていうのはですね、出てくるんですね。で IoT AI というですね、まあ、IoT っていうのはセンサーでデータを取って、で AI でデータ分析して、で、まあ、可視化する、それから、需要予測をするですとか、まあ、未来的なですね、故障検知とかそういうものをしようというふうに言ってるんですけど、まあ、こういうものがですね、動いている現場っていうのは結構ですね、ロボットアームとかですね、そういったロボットに近いですね、いろんな工業機器が動いているケースというのが多いんですね。でなぜロボットを使うのかっていうとですね、今まで、ロボットを使ってはいるんだけれども、新しいロボットを導入するですとか、またはですね、自分たちでこういうふうなロボットを導入したらもっと使えれるんじゃないかっていうのを検証したりとかっていうのをするんですね。それとかですね、今までロボットが入っていない現場において最初からですね、数百万円から、まあ、億を超えるようなロボットをですね、いきなり導入しても、まあ、これ宝の持ち腐りになる可能性もありますので、よく検証しましょうという意味では、まずですね、そこの現場の担当者とか、生産技術の人とかですね、そういった人たちがですね、まずこのロボットを学んでみようということを始めるわけですね。でロボットって言ってもいろんな種類があるんですけども、まあ、弊社でですね、こう、デモしながらプログラミングをですね、こう入れてですね、ロボットを動かしたりするっていうのの、こう製品があるんですね。これは教育用に作られているドボットっていう製品なんですね。 DOBOT というものなんですけれども、これがですね、その基礎的なロボットアームの学習から四軸制御に発展した制御が可能なデスクトップサイズのロボットアームっていう風な名前なんですね。名前なんですねっていうからですね、自分たちで使ってるんだから別に名前ではないんですけれども、これね、面白くてですね、弊社がやってるやり方でいくとですね、このロボットアームがブロックをですね、持ってきて、いい製品だったら右へ、悪い製品だったら左へっていうふうに置いていくっていうようなことをですね、ロボットがやってくれるんですね。でロボットアームですから当然ですけど、そのブロックを、アームがブロックのところまで移動して、でそのブロックをですね、挟んで持ち上げて、それで、置いてくるというふうにするわけなんですけども、まあ、今回はですね、このロボット、ロボットって基本的にはですね、アームというのは、軸っていうのがついてですね、で、まあ、4軸っていうからにはですね、4つの軸がありますと。で人間の手と同じようにですね、まあ、関節みたいになってるんですけど、そこのところはですね、モーターで動いてるんですね。で手で掴むところも、当然アームのところにですね、アームの字がないですね、手で掴むところの指みたいなところも実際にはこう、モーターで動いたりするんですけれども、今回はですね、それを吸盤で、まあ、エアーでですね、こう吸って、でブロックを掴んで持ち上げるっていう風に今回はしているんですね。まあ、それでですね、そのロボットを動かすためのプログラミングを学んだりとかですね、それから先ほど言いましたように、いいものは右、悪いものは左っていう判定をするためにですね、 AI カメラを使ってですね、その AI で、まあ、いわゆるその機械学習っていうんですけれども、もの、を検知してですね、良いもの悪いものの判定をするというようなことをですね、研修の中でやっています。まあ、これですね、だいたいIoT から含めるとですね、15日ぐらいの研修です。AI の部分だとデータ分析から合わせると8日から7日ぐらいの研修になるんですけども、その最後にですね、このデモンストレーションと、それからプログラミングの実習ということでですね、こういったアームをですね、使って研修をしていますということでですね、また詳細にですね、その製品の情報を載せておきますので、見ていただければというふうに思います。で、こういったですね、実践的なですね、これは研修用のロボットではあるんですけども、実践的な、なんでしょうね、その現場っていうところにこう照らし合わせてですね、自分たちでこうアームとかですね、それから AI とか機械学習みたいなことをですね、実践できるとですね、やはり現場で行きますし、実際次の製品ですね、本当の意味での製品を入れるためのですね、イメージが湧くっていうこともあると思うんですよね。まあ、実際ですね、このプログラミングをここで学ぶ、またはですね、こういったロボットのですね、学習をするといってもですね、ロボットを作るわけじゃないし、それから、ロボットを、作ってですね、お客様に納めるとかっていうのはもう専門的な話ではないんですよね。実際にはそのロボットを 買ってくる、まあ、生産機械を買ってきて自分たちの会社に取り付けるんだけれども、より良い使い方をするため、もしくは一番マッチした製品を選ぶためということでですね、学習をするケースっていうのが非常に多いですので、まあ、そういった意味ではですね、研修を通じてですね、スキルアップまたはですね、自社のためになるようなですね、ことを学んでいくということになります。でこれは将来的にはですね、5年10年後にですね、また新しい会社の目標とかビジョンにですね、合致するためにですね、この DX 推進という流れの中でまたロボットをですね、新しく導入するですとか検討するっていうこともですね、一つのチャレンジングな道筋だろうというふうにも思いますので、まあ、ぜひですね、こういった、ロボット、まあ、勉強のロボットですけれども、ぜひですね見ていただいて、学んでみてはどうかなというふうに思います。ということでですね、今日もここまで聞いていただきましてありがとうございました。また次回もですね、 DX に役立つ話題やネタを提供していきます。よかったらいいねやフォローをお願いいたします。近森充でした。ではまた。